レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと前回の収録から期間が空きまして、
ね、しゃあないな。
はい、途中大型連休ゴールデンウィークがありましたけれども、うんうんうん、どこかお出かけに。
基本うちら暦通りっていうかな、
はい、
水曜日と日曜日が休みなんで、それぐらいです。
あ、じゃあお仕事を、うん、
基本
そうなんですね、うん、じゃあもう皆さんがお休みの時も
盆や正月、
はい、
ゴールデンウィーク、皆さんがこうお休みとか連休って言ってる時は、はい、割と稼働の上がるお肉の需要が上がる時、
うん、確かにな
のでね、休みじゃないな。
あ、大体そうなんですね。どっか行きたいなとかそういうのはないですか？
もうそれが長いんで、案外と、
ね、思わず、
うん、まあ、それはそれでええんかな。
あ、なるほど、うん、そうなんですね、はい、でこの間にですね、今回お便り2通いただいておりまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたいです。
まずはですね、この方ですね、ハニーネームそこたさんですね、三田市挟まが丘にお住まいの方です、はい、スーパーでパックに入っている牛肉を買う時のポイントはありますか？パックには同じ牛肉が入っているのでしょうか、うん、それとも当たり外れがあるんでしょうか？私は赤身が多い肉を選びがちです、うん、多分同じこのお肉の塊から切り分けてパックにこう小分けにしていってるイメージなのかなと思うんですけど、どうなんですかね、このポイント。
これどうだろうな、そのお店によって違う。僕らこう見たらこれ明らかにこう、この牛とこの牛は違うよなっていうのと。
あ、分かるんですか？だいたいね。あ、そうなんです
ね。肉のこの微妙な色合いであったり、形であったり、だからね、こればかりはそのもうお店のやり方、
うんうん、
だから、はい、例えばですよ、赤身って言うたら、例えば内ももっていう、
はい、
赤身が非常に多
い
ももの部分があるんですけど、それが和牛とかやとね、はい、言うたら小さいやつやったら10キロ切るものもあるけど、まあ10キロから12、3キロぐらいの重さのものがあったとして、
はい、
それをまあ切り分ける、
切り分けて、
200グラムのパックにするのか、150のにするのかっていうのでパックにすると、はい、まあ、それの振り分けっていうことになるんですけど、はい、うちら1本取っても、もう部分部分において全然その性質が違ったり、はい、でこうちょっとこう霜降りっぽく見えるようなところがあったり、
うん、
真っ赤っかのもう、はい、サシのかけらもないわ、
はい、
みたいなの、
はい、
でうちらに関して言うと、そのサシのかけらもないわいう方が実は柔らかくて美味しかったりする。
ああ、そうなんですね。
でこう霜降りが入って、はい、みたいに見えるとこね、実際霜降りも入ってるのは入ってるんだけど、はい、ほぼほぼその紙油っていうんかな、細胞と細胞の間に、
はい、
噛んだ油、毛細血管であったりそういうものに、
うん、
入り込んでる油、うん、血液中に残っとったものが残って固まってるっていうようなもの、
それ
は霜降りとは言わないんで、ね、
はい、
脂肪交雑と言わないんで、まあ、そういう部分部分によっても全然変わってくるんで、であと牛、
はい、
もうほんまに一頭一頭違ってきますよね、
はい、
だからこれはそうやね、こうイメージしてもらえるのが、例えば人、
人、はい、
同じ家族であっても性格が似てるとこもありゃ、もう全く
正反
対のとこもあったりとか、はい、
そうですね、
これと一緒で、牛もね、大体系統血統とか、
はい、
そういうものはこう読んで取れるんですけど、必ずしも同じじゃないんですよね。あくまでも個々、
はい、
個体なんですね、
はい、
だからなんていうんかな、出会いって前も言ったかもわかりませんけども、はい、牛肉に関してもほんまに一切れ一切れ、でもう一つの個体個体っていうもので、もう全くその違ってくる、あとだからね、
同じ品種でも違うんですね、
うん、ここの肉はうまいとか、はい、ここの鉄板焼き屋さんがもう、多分日本一美味しいやとか言うても、 個体個体は微妙に違ってきて、前回の時と同じじゃないねんけど、はい、まあ、同じように思える、
うん、
やっぱりこの焼き方であったり、はい、扱い方になってくるんで、やっぱり店のその方針っていうものにこう自分たちのその求めるもの、これを照らした時に、はい、合うてるのか合うてないかっていうのはやっぱり検証していく必要がある。
なるほど。
僕らこう一目で見ても、はい、まあまあまあまあ、はい、あ、これやったら買ってもええかな、買わんとこから、まあ、実際買いませんけどね、はい、よっぽどの、この肉っていうか、この牛、
はい、
こういうブランド牛は見たことない、はい、食べたことないっていうものは買ったりすることもありますけども、はい、ほぼほぼ買わないですから。だから、やはりそういう出会いを求めて、その中で、そこの、まあ、言うたお店の方針がこう、どのようなものであるかっていうのを肌で感じていただいて、
なるほど、
うん、まあ、外れはないなと、みたいな感じで捉えていくのがやっぱりいいと思います。その、ポイントとしてはね、やっぱり選ぶポイント、ね、見た時に綺麗なって
綺麗、はい、うん、
美しいなって思えるの、これがやっぱり、うん、お肉って切りたてって、はい、そんなにいい色じゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっと濃ゆい色で、それが空気に触れる、はい、酸素に触れることによって、発色、まあ、色がこう綺麗に出てくるんですよ、ね。
鮮やかになってくる。
鮮やかになる。でもそれを過ぎると今度は、だんだんだんだん劣化していく。
あ、
くそんでくるんですかね。だから昨日切ったやつよりも今日。
はい。
今日切ったやつよりも明日っていうような形でも、はい、見た感じ、どう考えてもその誤差が出てくるんですよ、見た感じにね、
はい、
だからそれをいい感じに回してるところって言ったら常にピッカピカ、綺麗なやつがバーって並んでるし、はい、粘ってるなっていうとこは全体的にくすんでるし、なんかね、で表面に何かこう汁みたいなのが出てるとか、パックの横にこう、はい、ドリップのようなものが出てると、はい、そういうのは、まあ、避けた方がいいかもわかりません。
なるほどね、うん、こうパックを手に取ってね、皆さん買い物するときにこう見比べて、
うんうん、
私もこう見比べますけど、何を基準にこう見比べてるか、やってる本人はあまり分かってないんです
よ。分かってないですよ、ね、だからやはりこう、あ、切りたてやなとかいうのは、僕らは感覚的に、あ、これも今日切ったやつやなとかいうのは分かるんですけど、
はい、
そういうのをやっぱり捉えていく、うん、風味が良くなかった悪かったとかいうのはやっぱりこう見ていく感じでね、
その時の状態の味を覚えておくというのも
大事、
う
ん、例えばその、はい、すき焼き、
すき焼き
っていうものでね、はい、でこれなんかその合わしてあるんですかとか言うけど、わざと合わす場合があるんですよ、これを単価を落とすためにバラを入れるのか、
はい、
僕なんかはその別に単価を落とすため云々じゃなくて、ももだけやとすき焼きした時にどうしてもその香ばしさが出ない場合が多いんですよね。
ああ、そうなんですね。
赤身は多くてお肉食べた感はあるんだけど、そのコクとかいろんなことを最終的なその落としどころ、最後うどんとか入れたり、蕎麦入れたりして食べる時にやっぱりそのお豆腐に絡んだり野菜に絡んだりするものね、そういうのも考えるとバラがやはりあった方がいいから、桃1枚に対してバラ1枚入れていこうというので、桃バラっていうので、だから自分がこうおもてなしに使う時もね、なんかロースとかなんとかって言わんと、桃バラをその使う時があるんですよね、そっちの方が美味しいから。だからここ問題なのは、儲けを出すために、あるいは単価を下げてお客さん買いやすくするためにそうしてるのか、あくまでも美味しいからそうしてるのかっていうので、ちょっとこうやり方変わってくる、
ね。なるほど。
儲けようと思ったらバラばっかり、こう、1枚めくったらバラが2枚も3枚も入っとったとか、はいはい、暇はないと思うんだけど、はい、そういうんじゃなくて、まあ、1枚に対して1枚。はい、ただ、そのバラとて、はい、端からこう、1枚ね、例えば6キロぐらいの、
はい、
スライスに取るバラがあったとして、はい、これ順番に切っていくと全部顔違うんですよね。金太郎飴ではないんですよ、お肉って。
そうなんですね。
全部がこう一定で同じ顔のものじゃなくて、やっぱり変化する。
変化するんですね。
うん、だから、それはやっぱり、出会い。
出会い
ですね、
これも、
うん。出会いの、もう言うたら、ね、こう、新しいものを知ったり、あの時は良かったのに今回はどうとかっていう。
同じね、あれ買ってもね、場所と。
うん、だから、やはりそういうのを、こう、
うん、
トータルで考えていかへんと、
うん、そうなんですね。
こうお付き合いしとったらね、人でもそうでしょ、
えー、
初対面で、感じのええ人って思っとって、ようようしょったらちょっと気難しい人とか、
はい、
まあ、いろんなあるじゃない
ですか。そうですね。
だからこればっかりは本当にこう、付き合ってみんと分からへん、それとお肉との出会いっていうのは、同じであると。
深いですね、うん、これはなかなか深いですね。い
や、思いますよ。あの、僕らでもだから自信満々に出せるものっていうものをこう、やっぱり、あの原料選びから、あるいは血統系統
で、
やっぱりこう選んでいく、できればこの油質の方がいいなっていうもの、ただそれも本当に誤差がありますからね。必ずしも前回と全く同様のものっていうものは存在しないんで、
できないですね、うん、へえ。
じゃあそれ、そこの見極めとかになってきます。
そうですね、はい、じっくりパックを見つめて、なんかビビッときたらそれがご縁があろうにかと思って
やっぱり見た感じ綺麗っていうのはまず第一段階、第一、
なるほど。
こう見栄えばっかり考えると、はい、油が一個もないわ、ラッキーと思ってするんやけど、味気ないよなっていうのがあるんですよ。
なるほど。
油はやっぱり、あの焼いたり煮たりするに対してやっぱり必要なんですよね。
コクとかそういうところにも影響してくるんですかね。
だったりするし、特に焼肉とかステーキとかってなると、真っ赤化のものを焼くよりは油とか筋とかがついてるものを焼いて、いらんねやったら焼いてから取るぐらいの、
ああなるほど、
うん、あのイメージでやるのがやっぱり美味しいかと思います。
なんかつい赤身が多い方が得した気分になって、
あれ損得じゃなくて、牛と皮も角も全部含めてなんぼっていう話なんでね。
そうですね、
あの、うん、
その場の見た目で選びがちですけども、
そうだね、
いろいろこうイメージしながらパックと対話してもらって、
そう、あのお好み焼きの話前したことあるかもわからないけどね、
はい、はい、
この生まれが違う、うん、まあ、言うたら生まれた場所が違うとね、うん、はい、その近所で食べた
お好みの、
お好み、はい、やっぱサンダやったらサンダの、まあ、はい、あのここのお好みって言って、
ね、
僕らずっとね、
は
い、学生時代から食べて慣れ親しんでるから、そこのお好み焼きが一番美味しいと思ってるわけです、
はい、
でも家内なんか全然違うとこで言うたら、いや、うちの近所のここの方が美味しい、
美味しいと、
はい、でお互いのとこ行き合いすんねんけど、こっちはなって言うねんけど、向こうはいやーみたいな。だからそのぐらいのことなんですよ。本当にそのだから、あの付き合っていくお店ともお肉ともこう、こう付き合っていくっていう、あのことが大切になってくるんじゃないのかな。
なるほどね、うん、これはちょっといいメッセージでしたね。深いですね。
でこのもう一つの方、
はい、もう一つそう、うん、来てるんですよ、この方はですね、ハニーはライナスさんで、丹波篠山市住吉台ですかねにお住まいの方ですね、牛すじが大好きで、おでん、カレー、そして夏でも煮込み系によく使います、うん、これまでで一番美味しかった牛すじ料理はありますか、ということで、
そのね、牛すじ料理ってなるとね、
牛すじ料理、
あのもうこれ好みになって、はい、その本当にそのおでん、カレー、
はい、
シチュー、どれでもいけるんですよ、
ね、煮込みにね、はい、同じ
だから
ですよ、ね、
あのうちなんかカレーシチュー用って、あの、はい、例えばジャンボイチなんかでも販売してるやつで、はい、これ見とったら、
はい、
真っ赤っかにしてその筋やら全部取ってしまうわけですよ、
はあ、
でもその筋やら油を残しといて、はい、なおかつ見栄えも、あ、買おうかなって思えるものっていう、そのギリギリのところを攻めていかへんと、本当に美味しい、満足いくものにならないっていうことなんね、ということは、あのもともと煮込んだりするのに使うっていう、
はい、
カレーシチュー用に筋を取ったり油を取ってしまう必要はないんやけど、あまりにもあからさまについとったら、
はい、
嫌われるし売れないから、
はあ、
そこに成形を施す、その時に取れたものをこれ合わせて、はあ、筋が美味しいってなってるんですけど、
はい、
実はね、あの筋って、例えばお肉屋さんで筋って出してるもんね、これ大きく分けて筋と呼ばれるものを、まず腱筋、
腱筋、
例えばアキレス腱とか、
アキレス腱、
はいはい、アキレス腱なんかどない見てもね、こんな食べれるんかっていう、もうその骨じゃないんだけど、はい、骨に近いような見栄え、
太いんですか、
太くて、あの硬いんですよ、
硬い、はい、
でそれを煮込むとゼラチンにブロンと変わるから、もうプルンプルントゥルントゥルンになる、
美味しいね、はい、
その腱筋に近しい筋がやっぱりすね肉とかね、
は
い、そういうところについてるわけですよ、腱に近いところ、
はい、
だから同じその 成形端材として、うん、それをもう筋として出してる、はい、ことが多いんですけど、基本的に筋って3種類で、はい、そういう腱筋、
はい、
であとは腱引きっていう背中にあの黄色い本当にゴムみたいな筋があるんですよ、この腱引き、
はい、
あとはあのお腹の内側についてる膜、
はい、
その中でもゼラチンに変わるようなその横隔膜とかそういう、はい、まあ言うたらハラミと言われてるね、そこについてるあの皮って、うん、実はゼラチンに変わりやすい、あの筋で、メンブレンとかって言われる、だからメンブレン、
はい、
あの腱引き、
はい、
腱筋、この3種類が筋って言われるもんだね、あとまあカッパ筋とかいろんなのもありますけど、大きく分けたら分類するとそういうことで、
はい、
あとは肉屋さんが提供するのはそれも含んでるけども、うん、あの成形した時に出る、うん、あの筋膜であったり、
はい、
あの脂肪膜、
はい、
そういうものをまあ端材として筋ってなってるね、
で
やはりあのどうやろ
う
な、腱筋に近いところ、だからあのなんやアキレス腱に近いところになってくるんで、やっぱりすねとかね、そこについてるあの一見見いね、
はい、
赤みがよけついてる筋がみたいに思いきや、あのシルバーサイドって言って、
はい、シルバーサイド
あの、はい、銀色の筋、これが実は煮込むと、あのゼラチンに変わりやすくて、
はい、
あの柔らかくて、コクとかもすごく出る筋なんですよね。だからあの見た目も真っ赤で余計あの赤みついてるわっていうのも、まあ、あのいい味出るんですけど、本当に美味しいあのおでん、カレー、コクのあるものにしようと思ったら、そういうあの 銀色の筋、
はい、
の多いやつ、はい、これを選ぶのがいいかなと。
これパッと見分かるもんなんですか、見て。
もう見た感じ、あの多分誰もがうわなんかこれキンキラキンでやりにくそう、硬そうで、はあ、筋は硬いもんですから、
あ、もともと硬いですね。
煮込むことによって変化する、だからあのピカッとしてる、だからね、あのあそこにもついてるね、フィレ、
フィレ、
はい、フィレの頭側についてるやつもあの銀色のついてるんですけど、あれは薄いんですよ、
はい、
あの本当にお腹の内側の内側にあるもんやから、あれなんかも普通に刻んで炒めて食べれるから、焼き飯にしたら美味しい。
ああそうなんですね。へえ、
だからやはりその足とか腕とかでもその骨みたいな色してるやつ、銀色のやつ、はい、これをやっぱりよく煮込むことですごく美味しい筋になるから、料理はあとは用途、
はい、
そのシチューにするのかカレーにするのか、はい、おでんにするのか、僕なんかはもう筋だけそのものを、
はい、
あのお酒の煮切りを、
はい、
あの使って、その中で筋をこう煮込んでいくんね、
は
い、であの減ってきた分お水をちょっとずつ足して、まあ、ひたひたの状態でずっとコトコトコトコト
煮ていく、
あの沸騰っていうとこじゃなくて本当にポコポコ、コトコト
軽く、
これを長くすることによって、はい、このゼラチンとかそういうあのいいものを引き出していくんで、
はい、
沸騰してしまうと一見早くいけそうな気がするんだけど、そうじゃなくてやっぱりゆっくり、
ゆっくり
なんですね、じんわりあの温度をかけていく、
はい、
であと味付けはもう生姜と醤油だけ。
ああ、生姜と醤油で味付け。
うん、これで、あの、お肉、いうか、その筋肉の中に入ってる旨味、
はい、
やっぱりアミノ酸が、こう、はい、うまいこと混ざり合わして、これは一体何で味付けたらこんな味付けになるんやろっていうような、
はい、
あの、いい味わいの煮込みができるんですよ。で、そこに、あの、こんにゃく手でちぎってバラーッと入れたり、お豆腐ボーンと入れたり、最後こう味整えて、だからお砂糖は使わない、その初めにお酒の煮切り入ってるんで、
ちょっとまあ
間接的な甘さ、
はい、
これがあの非常にいいおかずになるかな、
まろやかな、はあ、すごい。どれぐらい時間かかるんですかこれ完成
するの。それでも3時間、
3時間
仕上がりまで3時間、だから柔らかく煮込むのは2時間もあればいけるんかな。
2時間。圧力鍋使うっていうのではないんですね。
圧力鍋を使うっていうのも一つなんだけど、やはり温度によってね、そのお肉とか筋とかに起きてくることっていうのが、変わってくる、その時間帯を緩く通ることによって、よりそのどういうかね、だしに旨味とかを引き出して、あの、だしも良くなるし、そのものも柔らかく、あの、プルンプルンになるっていう。
そうなんですね。うん、これはじっくりと、 煮込んで、うん、味を想像しながらやってると、
やってると
楽しい。
楽しいんじゃないでしょうか。
楽しいですね。うん、それ見てるだけでご飯が進みそうですけどね。うん、これ牛すじとか旬の時期とかあるんですか？
牛すじに旬はないですかね。やっぱり、
楽しみ。
煮込むのにね、はい、暑い、もうほんまに、
あ、夏場とか
も、ね、もうええわ、みたいなぐらい暑い時に、はい、煮込み料理って、まあ今時、部屋は涼しくできるんですけど、ね、
できますけど、
どうしてもその避けられがちですよね。はいよね、さっとできるものを好む時期じゃないから、やっぱり冬場の方が筋とかはよく出るんかな。
うん、ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、その牛自体も冬の方が脂肪がついたりとか、そういうのも
あったりするんですかね。そういう変化もありますけど、ね、今時はね、その生産、肉牛の生産も当然進化してますから、なるだけ、その個体個体あるいは季節で大きく変化がない、
差が出ないように
ようにはしてるんかな。
そうなんですね。うん、いや今回パックのお肉とそして牛すじといずれもちょっと深いお話になっていきましたけど、
うん、
いいですね。素朴な疑問から
素朴な疑問でいいと思いますよ、
ね、意外とそういう深い世界が待ってたという、うん、そんなメッセージかなと思いますね。
だから大体ね、この本当はね、実演とかこういうとこ行ってとか言って、要はテレビではやってるんじゃない
ですか。ああ、そうですね、映像ではできますよね。
あれやってしまったらもう あかんの出してるとこアウトやんかみたいな話になってくるから。
なるほど。
そうそう、だからどういうかな、まあ、心得としてはこうですよっていうぐらいにとどめておく、は
い
は
い、とどめておいて、
あとはそのより良いものを手に入れたいと思うときに、やはり無知であってはいかん。
ああ、なるほど、買う側が、うん、はい、
だからこれはほんならそんなお肉屋さんちゃうのになんで肉のことで言うけど、でも人と人の付き合い、
はい、
あの人ちょっと癖ありそうやなとか、分かるようになるでしょ。だからそれを、お肉とかパックとかそういうものでも、捉え方によってはそういうことがどんどんどんどん分かっていきますよっていうことなんで。
そうなんですね、うん、じゃあ意外とパック見てるおばちゃんは肉と会話してるのかもしれませんね。あれね、
まあ、ある意味そうやと思いますよ、
ね、
これは新しいわ、古いわって、分かってる人分かってはるからね、
かもしれませんね、うん、いや何を見比べて長い間でじっと考えてるのかなと思ったんですけど、実はそうだったのかもしれませんね。
いや、と思いますね。
ああ、そうなんですね。いや、買う側もちょっと勉強しながら、うん、いいお肉にそうやって出会ってもらえればということですね、はい、ぜひ皆さんも素朴な疑問メッセージお待ちしておりますので、ハニーフまでお送りいただきたいと思います。今回2通ねご紹介しました。
ありがたいことです。本当に、
はい、またメッセージどしどし送っていただきたいと思います。
よろしくお願いします、
この番組では皆さんのメッセージお待ちしております、ホームページのメッセージフォームからお送りください。レッツ追求ザ牛肉、ゲストはザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。